真ん中なんですけれども、九州熊本で、リレーフォーライフ熊本が今年も開催予定だそうでありまして、FMC もそれに参加して、イベントをステージ部門を盛り上げるというような塩梅なんですけれど、あるんですかね。まあね、その熊本はまだね緊急事態とかなんとかっていうことじゃないんですけれど、こちら、まあ、大阪そして東京などを中心に、まあ、いろいろとその緊急事態宣言などが発出されるということ でしかもそれが5月11日までではあるんですけれど、なんか5月11日で本当に終わるんすかねっていう、ちょっとそういう気配と、あともっと広がるんじゃないですかねっていう、なんかそういう危惧とそういうのがあって、そうすると、まあ、あの日程的には5月の15日と16日の土曜日曜の2日間、熊本市の白川公園という公園で毎年行われるんですけど、そこで行われるこのリレーフォーライフ熊本、まあ、もちろんこれは全国展開のイベントでありまして、全国各地で行われるんですけども、まあ、熊本会場はそこであるということで、まあ、例年やってきているわけでありますけれども、さあどうなん、まあ、これってね、そのどういうイベントかというと、まあ、病気のがんですねの、啓発活動ということで、まあ、がんと戦って、生還なさったサバイバーというふうに表現してますけども、そういった方々とか、まあ、残念ながらがんによって、まあ、亡くなられた方のご家族であるとか、そういった方々が、まあ、集って、まあ、24時間その公園のトラックをですね、ゆっくりと歩き続けるウォークイベントなんですけれども、でそれで昼間って言いますか、明るいうちはステージが組まれていまして、ステージで例えばバンド演奏であるとか、あるいはベリーダンスのお姉さんが出てきたりとかですね、いろんな出し物があって、でそこで、MC を務めていらっしゃる方が大変有名な榎田信也門という方でございまして、大変に変わった MC をやりましてですね、必ず毎年熊本名物の黒くて、ずんぐりむっくりのものが、ほっぺたが赤くて目が白いやつがですね、出てくるんですけど、そいつに関してはですね、絶対に名前で呼ばないんです。黒くてずんぐりむっくりのやつが近づいてまいりましたねとかって、皆さん大きな拍手でお迎えください、殴ってもいいですよとか言うんですけど、まあそういうようなことで、今年できるのかどうか、でもまあ一応準備だけはね、我々今進めているところでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 九州じゃなくて FMC 関西、新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田信也門と、
ストロンボリマヨと、
ルルイカズミと、
そして FMC九州の、水前寺公園サテライトスタジオはこちらです。
平谷由子です。
どうですか、やれますかね、5月15、16はどうなんですかね。
いやー、どうですかね。
今回は木上さんの出番も大変に長いというふうに言われてますからね。
いや知らないですよ、
私。榎田信也門さんはもうミキサーの方に今回回るらしいので、
今回何も聞いてないですし、
ここだけの話ですけど、ここだけの話ですけど、予算がですね、なんかないらしいんですよ。それでなんかステージも組めないらしいんですよ。で PA 屋さんも頼めないということで、FMC がやるっていうことらしくてですね、大変なんですけど、どうなるのかというと、でともかく今日はこの、緊急事態というのが発出されまして、皆さんどういうような思いでいらっしゃるのか、 感想をぜひあのお気持ち、今お怒りの方が多いんですけどもね、そういったあのお便りを募集していますとツイッターで呼びかけたところ、最初あの動きがなくて、あれあんまり関心ないのかなと思いましたら、一晩経ちたら経ったらドサッと来てまして、ちょっと全部のお便りを全てご紹介できないと思います。ちょっと相当な数なので、極力たくさんご紹介していこうと思っております。まず最初はこちら、宮城県仙台市からいただきました。45歳、主婦、ラジオネーム白松がもなか食べ放題。
ございます。
ありがとうございます。
デパートの休業保証で、1日20万円に爆笑しました。なめきってます、だってデパートだからね。デパートの従業員ってまあ何百人もいるじゃないですか。で1日の売り上げってその大きいところだったら何億ですよ、デパートって。そこで 20万っていうね。まあ、1年間まともにグリップの効いていない政治を続けてきた慣れの果てが、まあ、今じゃないですかと。何一つ誰一つ責任を取ることなく場当たり的に緊急事態で対応。変異株だって今頃騒いでますけど、そんなのとっくの昔に分かっていたことなのに、入国制限を緩和したり、GoTo をやったり、でその上オリパラは実施ってなんだよということでいただいております。まああの菅政権の何ですか、あのまあもうすでに、まあ、始まった時からすでに馬脚を表してるんですけど、このやっぱりデパートの休業保証1日20万円という、そのこれデパートの関係者の方やっぱ怒って当然だと思いますけど ね、
そういう声はあるけどもみ消されてるんですかね。
もみ消されてるに等しいでしょうね。で、まあ、経営側は、まあ、もちろんお怒りでしょうけど、まあ、しょうがね飲むしかないかってことで飲んでるわけでしょう。これ言ってみれば悪代官とかですね、バカ殿がですね、その庶民住民にその領民に無理難題をふっかけてきて、それをこう我慢してまあ、受け入れざるを得ないということで我慢してる民衆みたいな図式じゃない、これも素直に。でもうこの言ってもその1日20万っていうのをこうあの提案したこの役人なのか、誰がそうしたのか分かんないですけど、誰も何も言わなかったんですかね。例えば1日の売り上げの何パーとかっていうんだったらまだ分かるんですよ。20万ってのはありえないですよ。
どこから出てきた数字なんですかね。
分かんない。それであとそのテナントに関しては1日2万円ってなってるんですよ。そのデパートとかに入ってるテナントで、だってね全部がテナントってわけじゃないじゃないですか。あのデパート直営の部分だってあるわけですよ。すごいなと。である百貨店の関係者はこう語っているそうです。百貨店はまあ、これは大規模な店だと思いますけどね、4000人から5000人が働いている、1日の売上高は数億円になると、ということで全く話になりませんと、というね。でしかもこの休業を要請するというその中身の発表から実施まで1日なんですよ今回。まあ、何の準備もできてないという、もちろんその食料品売り場とかは開けるので、だからその生鮮食料品とかのその在庫っていうか、まあ、当然倉庫に入れてるじゃないですか、これはまあまあ販売できるのでいいけれど、他のものとかでその在庫調整だとかそういったのってのは本当に難しくなっちゃうんじゃないですか。まあもちろんその洋服だとかね、そういったものはそんな急に腐るもんじゃないからいいけれど、ただしその売る時期があるじゃない。
その、そうですよ。
これからもう夏物がもう一斉に出てくるはずなんだけど、まあそれとあのだと何春物のそろそろバーゲン、もうやるのかな、もうだからそういうの切り替えが難しくなっちゃって、どうするんだろうっていう、だから、まあ、売れるものが売れないわけで、でだからそのアパレル業界とかものすごい今危機感があるみたいですよ。ただでさえアパレルはものすごい不況で、そのレナウンダとかがもうぶっ潰れてるわけじゃないですか。だからどうすんのかなと思いますけどね。
ゴールデンウィークいつもセールの時期ですもんね。
大体そうでしょ、ね、あのいつもあの素晴らしいオートクチュールで身を固めていらっしゃる木田由子さんはいかがですか。こういったものに関しまして。
オートクチュール、
はい。 そもそもオートクチュールって何とか言わないのね。
そうそうそう、何だったっけ、久しぶりに聞いたなと思って。
プレタポルテっていうのもありますけどもね。
プレタポルテ、
まあまあいいんですけど、どうですか、もう
洋服買い、百貨店やればいい、
でも
百貨店ないですもんね、あんまり。うち
うちってあんたんちにあんたんちに百貨店あるの？さすがね。
熊本
鶴屋百貨店があるじゃないあんた。
いや鶴屋は違うでしょ、
鶴屋の優秀品。あなた売り場面積で言ったら全国でもトップクラスなんですよ、鶴屋百貨店は。
あ、そうなんですか。
そうっすよ、
いやーそうなんだ、
九州の一大、百貨店鶴屋ですよ。もう鶴屋ラララン、鶴屋ラララン、鶴屋ララララララランランですからね。相当実質
鶴屋で最近服買ってないですよ。
ああ鶴屋でなんか買い物はする、鶴屋で。
あ、化粧品は買います、ね、
あ、化粧品買うの、へえ、
はい、鶴屋にしかないから。
鶴屋にしかないですか、こうなんか漆喰とかそういう、なんかそういう、
何ですか漆喰って。何ですか漆喰、
トノコとかそういうの。
前はほら県民百貨店の方にもあったけど、県民百貨店なくなっちゃった。
もうダセー県民百貨店の名前が。もうダッサダッサダサ、久しぶりに聞いたね県民百貨店。
しょうがないじゃないか。
せめてさ熊本阪神の頃の熊本阪神って言ってくれない、それだったら。
そしたら岩田屋伊勢丹の方がいい。
ああ、まあその岩田屋伊勢丹の後は岩田屋だったんだけどね。岩田屋伊勢丹、岩田屋、熊本阪神県民百貨店という、で、で今
大阪は百貨店何いっぱいあるんでしょ。
それあと阪急、ね、大丸、阪神、
何個あるんですか。
何個。
うん、
何個ってさ10個以上あるでしょ、だって。
そんなあるんすか。
あるある。
大丸、阪神、
いや、びっくりした、俺 大丸ラケットっていうのかと思ってた。だから阪急でしょ。
他何があるんですか。はい、
だから阪急に大丸でしょ、それで
阪神、
はい、阪神、三越、
はい、高島屋、
あ、高島屋だな、ね、高島屋、
ほうほうほう、
伊勢丹もありますね、
伊勢丹、
ああ6個、
でしかもさ、しかもさ一軒じゃないからさ、あの近鉄百貨店もあるじゃないですか。で、
あ、そうですね、
でほら百貨店
って それは梅田に集中してるんですか。
いや梅田に集中してるけど心斎橋とかにもあるし、大丸心斎橋じゃない。であとほら、あの離れたところにも、まあ、あのちょっと支店があったりっていうのもあるから、風で言ったらもう全然もう熊本と一緒にしたいからね。
それはそうですけど、皆さん百貨店行きますか、洋服買いに。
まあ、僕はあの阪急メンズ館。
いや師匠じゃない、
メンズ館絶対行かないよ。
女性人です。
メンズ館行くよ俺。
そうなんですか。
失礼な。
高いじゃないですか。
失礼な。
いつも T シャツ姿しか見ない。
メンズ館で僕はほら、
確かに
映画を見るんですよ。
ああ、メンズ館映画ありますね。
みんなそうです。
あそこで服買ったことない。
ほら。
俺はだって上から下まで全て 100% ユニクロだものなんだね。
でしょうね。
でしょうねって何でさ。まあまあでも大変ですよこれ。次のお便りいきますよ。
はい、
こちら、愛知県小牧市からいただきました28歳百貨店の社員の方です。愛知県のラジオネーム健一、
ありがとうございます。
まあ、同じですよ。百貨店20万円、テナント2万円。一言で言って話になりません。これなら罰金30万円払って営業を強行した方がいいんじゃないですか。あまりにもバカにした話ですということで、もうお怒り。そして続いて、鹿児島県、からいただきました。53歳、DTP やってます。ラジオネーム、鹿児島のカツン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつマスクなしで出歩けるようになるのでしょうか。今の状況では数年どころか日本はマスクなしで出歩けない国になりかねないですね。東京都は都外から来るなと言いながらオリンピックはやるつもりで、こんな状況でも東京オリンピックのための聖火リレーをやめる気配はないようです。めちゃくちゃです。さて最近気づいたんですが、大阪府知事の胸にはエキスポ2025のワッペンが貼られていますね。先日の会見でもワッペンをつけたまま普及の手術は延期になどと ほざいていました。いいですね。ほざいています。普及の手術って何なんでしょう。うん、思いつくのは美容整形、くらいしかないんですけど、あとは何ですかね。包茎手術ですかね。抜本的な対策は全くせず、飲食店をはじめ多くの市民にばかり負担をかけさせておいて、それでエキスポをやるつもりなんでしょうか。COVID-19 騒動が収まって市民に安心安全な暮らしができるようになってから堂々と開催を推進すればいいものを、収まるどころか感染者は増え、飲食店へは満足な保証もせずに時短要請をし、要請に応じなければ罰金を取ろうとしています。今の状況ではエキスポどころではないと思うんですけどもね。そういえば大阪都構想のバッタモンもやろうとしていますね。もう進めてますよもう、大阪府の政治はとことん腐ってますね。大阪どうなるんでしょうねということでいただきました。それに関連するお便りこちら、大阪市東住吉区からいただきました。50歳元主婦、元ってとかそうですね。ラジオネーム長井公園で散歩する人たくさんいますね。どうでもいいことかもしれませんが、吉村知事ってなんでいつもマスク外してリストバンドみたいにして喋り出すん？わかる？マスクこうあの記者会見場に出てくるじゃん、で他のさ首長が記者会見やるときって、もう定位置にいるとこから絵は始まるじゃない。吉村の時だけなぜか袖から出てくるとこからカメラフォローするじゃん。で立ち上がってあの屏風のところで立ち上がって、であのマスクまず取るのよ、で取ったマスクをね腕のねこう本当に腕時計のあたりに、引っ掛けてる。
なんでそんなことする、
使うからまたはめるからじゃない、だからマスク外さなきゃいいのにさ、必ずマスク外すんだよね。でなんでいつもハンドマイクなん？いいねこのテレビ、素手で触らんようにスタンドマイクでええやんって書いてある。
確かに
そうですよ。普通だいたいこうマイクがさ、あのスピーチ台みたいなやつにマイクが、
あ
の、
ね、
卓上スタンドだったりとかね、なのに吉村って必ずもハンドマイクなんで、なんでいつもエキスポ2025印の作業員なの。なんでいつもカメラ目線なの。なんで反省せえへんの。なんでいつも言い訳なの。もうオワコンちゃう。いいですね、こういう大阪市に増えていただきたい。これが本当の大阪です。やっぱあの人ちょっとそのなんでしょうね、その不思議ですよ。もうあの何を言われても言い訳か詭弁。あの会見も私全部ともかく全部見ることにしてますけど、あのまともな答えっていうのは出てきてないです。まあ、ちょっと大阪に関連するお便りが続きますが、大阪府寝屋川市からいただきました。45歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ただいます。
大阪の状況本当ひどいです。関西ローカル、まあ、テレビですね、連日放送される吉村新喜劇もう滑稽ですが、そもそも封じ込めに一番大事な時期であった昨年の秋に都構想住民投票を強行したツケが回ってきていると思いますということをいただきました。もうそれはその通りですよ。もう今もそうなんですけど、その都構想的なものを進める方の会議だとかは休まないでやってるんですよね。でそっちのに役人を結構その、投入してるわけですよ。でその本来今一番その重要なのは、例えば休業保障を1日も早く、そのちっちゃな飲食店とかもそうだけど、早く支払うとか、そういうケアをするとか、あの住民に対するケアだとか、あるいは就労支援であるとか、それとやっぱり一番大事なのは医療従事者をその、安全に働いてもらう環境を構築して、なおかつその層を厚くするっていうか、それにものすごい力を注がなければならないのだけれど、やってますじゃ言いますよ、その彼らはやってんです、努力してるんですよ、でも結果が全然出てない。実際に大阪の中でその休業保障協力金ですか、が、今ちょっと最新のデータはちょっとわからないですけど、つい数日前です、13.5% ぐらいだったんですよ。 1割ですまだ出てるのは、だからもうその中には金銭的にショートしちゃって、もうあの倒産みたいなね、もうあのクローズしなきゃならないっていうお店ももうすでに出てきてるんですよ。でいろんなあの話もこれ聞いてるんですけど、例えばほらあの夫婦でやってるっていうか家族でやってるお店とかいっぱいあるじゃないですか、ちっちゃなお店で、それでそのもうぶっちゃけ嫁があのその風俗に行かないと、その店を継続できないとかね、なんかそういう風に追い込まれて、その亭主が嫁に頭下げてその風俗に行ってくれって言ってるところがじゃんじゃか増えてるという、なんじゃそりゃっていう、それぐらい悲惨な状況に今なってるという。こちらのお便りは福岡県、53歳ラジオネーム鉛の錬金術師、
ございます。
25日に4都府県で3度目の緊急事態宣言が発令ということになりますが、これは、行政機関のトップが自身の無能さから国民の目をそらすためのものでしかなく、文化や伝統を破壊するテロ行為に他ならないと思います。拍手。これそうですよ、あのテロって、まあ、言ってみれば虐げられてる人たちがその権力者をこう貶めるために働くものっていうイメージがあるじゃないですか、まあ、ところが権力者が民衆をその潰すためのテロっていうのもあるわけですよ。白色テロって言うんですけど、これ白色テロですよほとんど。この、なんだで時短ね、時間を短くする時短の根拠など科学的検証も乏しく、場当たり的かつ情緒的な愚策だと思います。どうすれば、文化を守りながら感染防止ができるかを真剣に考えての結論なのか聞いてみたいです。皆さんは今回の宣言についてどうお考えですかということなんですけど、あの例えば映画館だとかにも休業してくださいって話が来てるんですよね。で、あの映画館最近行かれた方はお分かりだと思うんですけど、あの映画が始まる前に映画泥棒のやつは毎回出ますが、それ以外に、その新しい生活様式にあのちなんだあの、まあ、映画の鑑賞の仕方っていうのの案内が2つ3つ流れるんですよ。であの1つは、まあ、あのこれ東方系なんか特に流れてるやつですけど、あのドラえもんが出てきます。要するにあの換気が結構行き届いてますとかそういうの話をしてるのかな。でそれと、ともかく映画館は、とっても換気が良い、空間なので安全ですと。しかも席を離したディスタンスでやってますってんで、もう俺たちもそうだと思いますよ。なぜかっていうと映画館ってまず基本喋んないじゃないですか。で、あとほら飲み食いする人いますけど、そのドラえもんのやつとかでやってるのはともかくマスクはしといてくださいと、食う時飲む時だけマスクを外してくださいっていう、まあまあそれをちゃんと守ってるかどうか別として、でもまあ基本僕は安全な場所だと思ってるんですよね。なので映画なんていいじゃんと思うんだけど、でそれはもうもちろんね、そのものすごい爆発的にヒットしてる映画でもう満席ですとかって言ったらちょっと立ち見まで出ますって言ったら話は別だけど、今そんな映画なんてほぼないし、でほぼほぼ映画館なんてガラガラなんですよ大体。なのでとっても快適な場所なのに、それをね、あのダメだって言われたら今度困るんですよね。でもちろんその映画だけじゃなくてお芝居とかもそうだし、であとそのコンサートライブ、でそのもちろんあのライブ会場とかでは結構密になるものもありますが、それに関しては結構どこのライブハウスも今神経使っていて、いろんなその工夫をしてるんですよ。でなのにそれをこうあの追い打ちをかけるようにまたこの、クローズしろと、だってライブハウス全国で軒並み潰れてるじゃない今、これその本当に潰したいんでしょうね。これはだからあの本来文化だとかいろんなものを守ろうというふうに考えるのであれば当然の保証をするはずなんですよ。ていうかもうそろそろ気づかんか、ね、日本国民はあのこれバカなんじゃないのってお前らって言いたくなるんですけど日本国民
そうですね、
あの これ他の国は全てとは言いませんけど、ほぼほぼそのアメリカとかその先進国西側とかも含めてですけど、そのちゃんとしたケアをしてるわけじゃない、うん、国民一人当たりに例えば20万出しますとか、うん、出してるわけですよ。でそれによって生活とりあえず守ってください、そこからまああんまり外に出ないでくださいよというようなきちんとした手当てをまあしようとしてるんだけど、もうさっきのデパート20万テナント2万、
ね
で飲食店もこれから値段下げますと、で一般の方には1円も出しません、借金してくださいと、返済は猶予しますけど、借金してくださいっつって、で借りられないよね、なんね、ただでさえみんなそれぞれに生活苦で、特にあの小規模事業者だとかはそれなりに借金みんなしてるじゃないですか、ね、でそれでさらに借金をするったらこれはもう本当精神的な重圧がかかるわけで、でそれをこうあのほったらかしにしてるもんだから、それこそ自分で命を絶つ人も出てくる、でそれこそそのね、あの鉄道の人身事故なんてもう確実に増えてるじゃないですか、であれによってまたまあその一般の人たちも多大なる迷惑を被る、もうであの精神的にも参るって、本当に負の連鎖になっていくわけで、それ断ち切るためにはまず銭配ることなんですよ、それをねなぜしないんだろうって、いうことを思います。まあまあね、本当にあのこの菅政権のこのなんすか、あのこのケチっぷり、
本当ケチですよね。何をそこまで加工必要があるんだね、このご時こんだけのことなんて。
木下さんはね、もうあの補助金なんかいらないね、富豪の、ね、大富豪の家で、あのご令嬢ですからいいんですけど、どうですか、まあ、下々のものに対するあの一言声をかけていただければと思います。
いや、私は下々のものの方なんですけど、あのやっぱりあのその下々の思いを知らない人たちが考える案だから、
下々の思いを知らない、
そうだから今の現状を全然分かってない人たちがもうほらもう口からほらもう簡単に言って終わらせようとしてるじゃないですか、もう本当なんか何も考えてないし、もう大体ほら普通の一般の人でもさ こんな状況になるっていうのは分かってるわけですよ、
はいはい、やっぱね、
で それを、国民の方をなんかどうにかしようじゃなくて、お前らがどうにかしろやって思いますけどね。
ああ、さすが素晴らしいですね、
素晴らしい、
ねえ、
だからその要するに国民を縛ろうと、今一番縛らなきゃいけないのはあいつらだよね、やっぱりね、
そうです
もうあれこれ他の国だったらもうあいつら縛り首だぜ、
そうですよね
もうふざけんなって話ですよ、だってこれだってそのまあ後でねまた B 枠でもうちょっと突っ込んだ話できるかと思うんですけど、あの今までこの1年間通してやれることっていっぱいあったんですよ、でただ最初のうちはよく分かんなかったじゃないですか、この COVID-19 の得体の知れんものであるし、海外じゃバタバタ人が死ぬし、ね、でこれはちょっとこう相当な警戒が必要であるってことで、そのただ何していいか分からないからともかくやれることだからやって、まあ、それでそれがいろんなことで後手後手になったり、まあ、ちぐはぐなことが起きたりすることは、まあ、しょうがないですよ、それ最初は。ただもう半年ぐらい経ったところで、もうすでになんとなく見えてきたじゃないですか、こいつは大体こういうあの類のウイルスであってどうなっていくっていう、でそれに、まあ、対する対応っていうのはいろんな対応が取れたはずなんだけど、なんかねもうあとちょいちゃんとやればいいのにってところでもうあのはいあのはいあの緩和しましょう、ね、GoTo やりましょうとかってやって、そうするとやっぱ増えるわね、わさわさわさとまた陽性だなんだって増える、そしてまた規制しましょうとか、でまあバカなんだろうなと思うんですけどね。なんかこう
第一波があって第二波第三波がありますってもう夏ぐらいに言われたじゃないですか、去年夏ぐらいに、第三波あるって言ってたじゃないですか、もう今年の初めぐらいに、にもかかわらずこう感染者が減ってるからなんか大丈夫じゃねみたいな、国民は思うじゃないですか、バカなんで、何も知識ないし、でも上も同じようにいけんじゃないこのままオリンピックもやっちゃおうぜみたいな感じでやってたんじゃないかな。
いやだからねそこら辺のね、何あの 路上でね缶チューハイ飲みながらね、うん、だべってるおっさんと変わんない程度のね、
う
ん、まあ思いというか考えで、
う
ん、あいつら政治やってますよ。
そうですよね、
もうバカなんじゃねえのっていう、うん、でその横にいるその専門家の皆さんですよ、
うん、
毎度毎度出てくる、うん、どの程度の専門家なのかよくわかんないですけど、
うん、
ちょっと言い方が坂上忍っぽくなって嫌なんですけどそのどの程度の専門家かわかんないすごい人たちなんだろうけど、すで、
うん、
に1年間やらせてみてあの人たちのちっともうまくいってないってことは、うん、やっぱもうダメですよあの人たち、
うん、
もうご退場でがはなきゃダメで、
うん、
ちょっと本当人心一新しなきゃいけないんですけど、うん、メンバーチェンジがまず必要なんだけどメンバーチェンジが全然しない、
うん、
責任も取らない、
うん、
という本当にね、まあ、本当に困ったもんでございます、ということで B 枠でもお便りを続々ご紹介していくんですけども、ちょっと気分をちょっと一瞬変えたいのでここで、曲をかけていこうと思っています、
うん、
はい、リクエストが来ています、笑い屋キャリーさんのリクエストで、今日はね、1980年代に FMC でやったらとかけてた曲をご紹介しようかなと思います。サイズでティーンエイジ。
一人 業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。